あ、強兵だ、トライするな。これ実は私の独り言です。後でお話しします。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。今日のゲスト、おなじみラグビーマガジンの田村和弘編集長です。この後登場していただきます。まずはこの1ヶ月、日本代表はキャンプが始まりました。6月12日、9月開幕のワールドカップフランス大会に向けて千葉県の浦安市で合宿を始めました。合宿参加の日本代表は36人、同候補10人ですね。で、7月から宮崎に拠点を移しています。サクラ15女子日本代表は6月28日からスペインに遠征して、7月8日それから15日スペイン代表とテストマッチを行います。私はかつて弘前の素敵な食堂で楽しそうに談笑している姿を目撃したサクラオーバルズの佐坂優香メンバーに入りました。なんとか嬉しいです。またイングランド女子代表のヘッドコーチを務めたサイモン・ミドルトン、まあ、大物ですね、女子ラグビーの指導者としては、が女子日本代表ハイパフォーマンスアドバイザーに就任しています。太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ第4戦、7月1日から2日間、花園ラグビー場で、開かれました。シリーズ総合優勝、長門ブルーエンジェルスです。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援するSMBC の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝く桜草。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思いっきりぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ。初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ゲスト、ベースボールマガジン社ラグビーマガジン編集長、おなじみ田村和弘さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
略歴を私から簡単に紹介します。1964年10月21日、熊本市生まれ。高校は鹿児島、鹿児島中央高校野球部でした。早稲田大学に入ります。1989年ベースボールマガジン社に入社。ラグビーマガジン週刊ベースボール、週刊ベースボールで西武担当でしたっけ。広島
西武と自分で広島に行ってました。
広島ファンなんですよね、
はい、そうなんですよ。
熱烈なで、早稲田大学時代、伝統のあるクラブ GW、に所属していました。ポジションはフッカーでした。この田村編集長はもう、なんというか、いつも毎回私同じこと言いますけども、大変な情報通で、というのはジャパンの合宿私も行きましたけど、なかなか見せてくれないですね。15分しか。
そうですね、あの15分から30分以内ですね、う
ん、
はい。
でその後、まあ選手が出てきてくれて、こう記者と話すんですけど、もちろんその話は有意義なんですけれども、まあ、どうしてもその日に同じ人がこう喋る。で次の日の紙面新聞も大体同じ人たちが載ってくる、はい、で我々の佐賀としては違うことを知りたいと思うんですけど、うん、そこで田村編集長に来てもらって、はい、キャンプどうなってんですか。
僕らが見られる時間っていうのは、本当にこういうアタックするぞ、こういうディフェンスをするぞっていう選手へのゆっくりとしたスピードでの落とし込みなんですけど、うん、それ以外の時間はすごくハード、特にあのタックルセッションっていうのは、うん、ラグビーリーグから来たそのスポットコーチが、うん、柔術のようなものをやってるんですね、うん、で、まあそういうとにかく1時間休みなしで相手と取っ組み合って、うん、倒し合うっていうものをやってるので、めちゃくちゃハードだとは言ってましたね。ジョン・ドネヒュー、
ドネヒューラグビーリーグの有名なコーチですよね。
そうですね、でもオールブラックスとかもやってるし、まあいろんなものの コーチをやってますね、
うん、はい。まあ、ラグビーリーグって、まあ、ご存知でしょうけど13人制のラグビーで、まあ、非常に簡単に言うとシックスダウンチェンジですかね。
そうですね、
スクラム、ラインアウト、ボールの争奪戦がまあ省略されている、簡略化されている 、
はい。だからその代わりその場で本当に全く前進を許さず、こう地面にね押し付けて倒すっていうぐらいのレベルのタックルを求めるスポーツなので、そこの部分をコリジョン、こうぶつかり合うところ、相手を掴んで離さない、そこの部分をめちゃくちゃこう鍛えてるっぽいですよ。
要するに倒しきるっていうところが優れてるんですかね。
そうですね、それプラス1時間やる中で、今水も飲めないんですよ1時間で。ボディーランゲージ、膝に手をついたり頭をこう抱えたりするのもダメだと、それをお互いが励まし合ったり監視し合ったりして、メンタリティも鍛えようと、こう仲間を思いやる、声をかける、疲れたところを見せないと、そういうもの全てを含んだ練習を毎日徹底してやっているっていうことでしたね、
弱みを見せないっていうね。
そうですね、こう取っ組み合ってるので、やっぱ顔と顔がぶつかったり、肌と肌が擦れ合って、擦り合って、擦り向いてるんですよ、でみんな絆創膏を貼って、昔の高校生みたいな。
ああ、そうなんですか、
はい。
で弱みを見せるのが通常ぐらいの激しいことをやってる中で、表情を変えるなとか、
そうですね、
困ってるやつを助けろとか、はい、なんかそういうことを強調するらしいですね。
そうです、もうとにかくチームになるため、技術だけじゃなくて両方一緒にやろうぜっていうような特化したトレーニングの時間ですね、はい。
やっぱりこう結局理屈を超えたようなこう厳しい練習をみんなでする、仲間とするとこうチームワークできるんですよね、チームワークとか、あれこう計測するこうきつい何分で一人ずつ帰ってこいっていうのをいくらやっても、体力はつくんだけど、チームワークはとは結びつかないんだよな、こうなんか助け合うとか、
そうですね、
戦いながらも認め合うとか、なんかそういう場なんでしょうきっと。
そうです、ね。まあ、ジェイミー・ジョセフが、まあ、そういうチーム作りっていうか、リーチ・マイケルがこうメンバー表を見て言ったんですけど、本当にこれはもうジェイミーが信頼してるメンバーですよって、そういう言い方をするんですね。
あ、そう、ジャパンのメンバー、
ジャパンのメンバーを見て、そういうメンバーを一言で言うとそういうメンバーを選んでますって言ったので、まあ、そこを大事にしているチーム、それだから選ばれたメンバーっていうところ
で、結局その非常に月並みの言葉だけど責任感があるとか体を張るとか、そういう人が好きなんですよね、ジェイミーは。
そうですね、で、まあ、あのプロップのクレイグ・ミラー、彼はハイランダーズから一緒なので、ジェイミーとうまくやっていくにはどうするのが一番いいんだって、いうことを聞くって一言だけ言ったので、これはまあどう理解するか難しいですね。
面白いですね、ミラー公認会計士ですよ、
まあ、頭がいいね、その一言だけであ、そういうことかって分かりましたから、信頼してるっていうのかいうことを聞く人たちが集まってるのかもしれないです。
なるほどね、はい。まあ、本当にそうやった方が多分伸びるし、まあ そうですね、そういう選手が使われるし、
はい。
まあ、昔ジェイミー・ジョセフがね、あの一回ハイランダーズでオールブラックスのスターをこう何人か入れてしまって、非常に失敗したことはありましたよね。
そうですね、だ今回のオールブラックスのコーチを決めるときも、こうジェイミー・ジョセフはスターじゃない選手たちで強くするっていう手腕が評価されてるっていうふうにはずっと言われてましたもんね、
私がインタビューしたとき本当サバイブしたって言ってましたね、私はあの経験から乗り越えたんだと、あの試練をと、結局チームにね、こう忠誠心がない人はどんなに優れててもダメなんだっていうことをすごい印象的でしたけれども、
そうですね、でもう一回信頼を失うと、なかなかそれを取り戻すのが難しいんだってリーチは言ってましたね。
なるほどね、なるほどね、ファンの人はね、なんで彼がいないんだっていうようなことはきっと思い浮かぶでしょうけど、
そうですね、
はい。まあでも厳しいんですよね、こうあの人厳しくて細かいんですよね、ジェイミー・ジョセフ。
細かいですね、
雰囲気がね、こう大柄でこう、ドーンとしてるような感じだけれども、
まあそういうところもこう取材時間の短さであったり、こういう取材対応には現れてますけど、やっぱり結果を残してやるぞっていう、残すからまあ待っててくれぐらいの気迫は感じますね、
はい。なるほどね、でまあこうキャンプの、まあ、噂流れてきますよね、
そうですね、まあ、こうメンバーを見ると分かるようにこう2019年組が割とたくさんいて、やっぱりこれリーグワンもシーズンが長かったので、準備期間も短いと、もうそんなに新しいことを落とし込む時間はないので、理解してくれてる人たちが大事だと、それプラス新しいメンバーっていうところですね、練習がきついので、やっぱ怪我人も、まあ、藤井ナショナルチームディレクターも言ってたんですけど、ジェイミーの練習って合宿始まるとすぐにやっぱり怪我人が出ちゃうと、厳しいことを最初からやるので、まあ、そこで耐えられているのをこう見てると、長田選手とかは全てのトレーニングに参加できてるので、やっぱりタフだなとは思いますね、
長田智樹、
はい、長田智樹、はい、
僕もこの間現場で見ましたけど、態度もね、堂々として、
そうですね、はい、全く違和感ないし、
年齢不詳みたいな感じです
斉藤直人選手、うん、スクラムハーフの、うん、彼早稲田時代から知ってるじゃないですか、うん、後輩、彼が大沙羅選手の方が後輩で、大沙羅選手は十分やっていけますかって聞いたら、うん、昔からすごかったけど、もう堂々として、うん、見てもらえば分かるように、こう練習中もすごくもうフィットしてるので、うん、やってくれると思いますよ、うん、と言ってましたよ。
今ウィング、センター、
ジャパンでもセンター
って言ってました。センターですね、はい、おさだいいぞっていうような声が来て、結構怪我してるんですよね、こう期待されてる人も。
そうです、
どうしてもこうちょこちょこと、
まあ、ちょっと実績がある選手は、うん、ゆっくりめっていうか、うん、特に最後の方まで試合をしてた人とかは、うん、そんな慌てることなくやってますし、うん、まあ、新しい選手では少しちょっとその練習で、体調崩す選手もいますし、
うん、期待の木田晴斗もちょっと怪我してる。
そうですね、はい、うんう
ん、しかし彼も大器でしょう、ね、
と思いますよ、
ラグビーマガジンの新しい号にこうインタビュー出てましたけどね、
まあ、極真空手でね、まあ、年代別ですけど、うん、世界一っていうのはすごいですよね
、うん、ウイングに向いてますよね、こう、はい、積極的でね、うん、ちょっと怪我をしてると、
うん、でもまあ常にグラウンドの近くにはいるので、うん、その合宿から離脱してっていうことはないので、ここから十分チャンスはあると思います。
コーチが激しい練習をこう合宿なんかでこう定めるときに、うん、怪我人が出てもまあ構わないってこう態度を取ってると結構大事ですね、うん、こっちは動揺しないと、はい、この練習したらいくらか出るよと、うん、だけどやるんだっていう感じが多分大事で、ジェイミーはその辺は全くこう動揺しないんでしょうね
と思いますよ、まあ、これまでの経験もあるし、うん、やっぱり今選手たちがやっぱワールドカップに行きたい、ジャパンに入りたいっていう気持ちがあるので、うん、必死ですね、本当に必死に見えます、うん、はい、
今その話を急に思い出して、まあ、話それますけど、あれはね、私が早稲田のコーチの時、ヘッドコーチが本庄和彦っていう、はい、元ジャパンのサントリーの監督もした、うん、その時すでにサントリーの監督をした後でしたね、早稲田のヘッドコーチになって、夏合宿で午後にこう同志社大学とこう試合を組むんですけど、まあ、夏合宿猛練習をやるとまあ決めてたんですね、うん、で午前中もものすごい練習をして、うん、まあ、午後試合する。それまでは前の年まではそういう試合やる時はちょっと調整をしてたんだけど、うん、あの時もミーティングですごい、それをまさに一生覚えてる言葉ですね、俺は怪我人出ても全く気にしないからって言ったんですよ、うんうん、あのね、さらっと言ったのがね、ものすごい効いたんですよね、でその試合でものすごい猛練習をしたのに、なんか競り勝ったんですね、うん、その同志社に、その午後の練習試合、うん、あれから急に春すごい成績悪かったのに、うん、ぐーっていって、まあ、決勝まで行くようなチームになった、うん、なんか急にそれを思い出して、レベルは違うし時代も違うんだけど、なんかこう怪我人が出てもいいやって感じで練習してる、
う
ん、
そうですね、
まあ、喜んでるわけじゃないでしょうけど
ジャパンも、まあ、あの国内で5試合戦ってからワールドカップ行きますけど、うん、あの初戦のオールブラックス15戦、うん、7月8日のやつですね、うん、あれに関しては直前まで全く手を抜かずに猛練習のままその試合に臨まれていってるので、あの本当同じような感じですね、うん、そこまではそうやっていって、うん、その後はまあちょっと戦術、うん、戦略っていうかワールドカップの試合と同じように、うん、過ごして試合をやるんだって言ってました。
これがね、あのつまりあれ1戦目はジャパンという名目じゃないですよね、
ジャパン15ですね、
まあ、ここも一つの、うん、まあ、ポイントですね、はい、あの正代表では一応ないから、実質的にメンバーは重なっても、うん、ややそういう状態でも練習の延長線上でこう試合をしていく、はい、ことができる、うん、まあ、それどうしても必要なんですよね、その試合きっと。
そうですね、去年の秋のオーストラリア A でしたね、オーストラリア A でしたね、やっぱあの試合の経験がすごくこう、うん、お互い良かったみたいで、うん、ワラビーズもあそこから何人も出てますもんね、ワラビーズに入ってる、
あの時活躍したやつ、あのまま活躍してますよね、はい、やつなんて言っちゃったけど
だからまあ本当そういう次のレベル、ギリギリのレベルの人たちの争いっていうのが、うん、やっぱお互いいいって感じているっぽいですね、うん、あとまあオールブラックス15もね、去年の秋初めて結成して、うん、ヨーロッパいたじゃないですか、あそこからね成長した、うん、マークテレアとかのウィングとかはそうだし、うん、あのそういう選手が出てきてるので、正代表だけじゃなくて次のレベル、
あれは
大事ですね。
それこそラグビーマガジンのリポートを読んだら、オールバックス15に関する、はい、こうちょうどワールドカップ本大会の準々決勝あたりで、うん、怪我人が出てくると、うんうん、そこを誰がカバーできるかを見据えてこう全部選んでるんだっていう、うんうん、まあ、恐ろしいですね、やっぱり
本当にね、強豪国は違います ね、 ね、うん、うん、でもやっぱり、トニー・ブラウンとかも、うん、オールブラックス15に関しては、うん、ワールドカップでベスト8に行けるチームっていう想定だって言ってましたね、うん、それぐらいの力を持ってるチームと疲れたままでやるんだ、うん、で次の試合はちゃんと戦うんだっていうのを、これは本当にいいテストケースだって言ってましたね、うんうん、
なるほどね。で、まあ、あと少しこう選手の名前を聞きたいんですけど、はい、例えば 新しい力としては福田健太スクラムハーフ、
はいはい、
どうですか
評判というか強気だしこう流選手とかが、うん、あの福田のやっぱ走力であったり、うん、そういうのはちょっと脅威だとは言ってますね、
うん、
で本人も自分の強みはこう走ったり自分の、まあ、体ちょっと大きいじゃないですか、うん、そのハーフの中では、うんそういうところ強気でいけるところは自分 の, あの強みで勝負していきたい、うん、って言ってますね。
なるほど。これで、まあ、さっき言った斎藤がいて、
はい、
まあ、流豊、
はい、
これ3人とも大学で優勝してますよね。
そうです。
なかなか優勝してる人ってのは違うんですよね、またね、うんうん、大学でレベルであっても、うん、なんか持ってるんですよね、うん、福田もキャプテンでしたよね。
キャプテン
で斎藤もキャプテンでしょ。
キャプテン
です、やっぱりこうなんか持ってるんだな、
はい、あと、
うん、
プロップの塩根原尻、
うん、あ
これ一番でしかこう生き残る道はないってもう言われてるんですけど、絶対そこでそこ以外は使わないみたいな言われ方してるんですけど、
あのキャンプに呼ばれて、まあ、プロップ転向、はい、転向っていうんですかねこれ、はい、まあ含みで、
うん、
あの長谷川コーチがねある時ちょっと言ってましたね、はいはい、もう本当独り言のように、うん、報道の人はなんでもっと彼に注目したいのかなってこうポロッと言ってたのを遠くから聞いたんですけど、
本人に聞いたら新さんが石レリ前回 の,、
う
ん、
中島石レリ、
あの短期間でワールドカップに育て上げた、ああいう風にしてやるからって言われてるって、
うん、もう信じてついてい
けるけど信じますって
どうですかこう評判は。
あのスクラムがあの楽しくないって言ってました
周りが強い
正直なところまだ楽しさがわからない
確かにね
言ってましたけど、うん、やっぱそういうあの間に合わせてやるからっていう言葉を信じてやってるんだって言ってましたね、うんうん、
これはスクラムってのは対人なんで直接、うん、ある時急に掴むんですよ、うん、だからこのキャンプの中で急に強くなる可能性あるんですよね。
可能性ありますね。もともとキャノンでプロップもやるはずだったんですけど、うん、こうアムナキイレレイマフィが怪我をし て,、うん、
はいはい、
してしまったので、もうほとんど今シーズンもバックローでしかプレーしてない。
しかもペネトレート専門みたいな
感じですね。
ドーンっていく、はい、役をこうになって、
だから練習もほとんどやってないということで、うん、本当日本代表に来て初めてやるぐらいだ、
うん、
っていうことで、なんか新しいアドバイスあったら、あの組む前にちゃんと前を見ろって言われました
いいですね。そっからかいって。
そっからなんですよ
でもまあ長谷川コーチのことだから、うん、資質見抜いてるんでしょうね。
そうですね、
いけるっていう、
ボールキャリーすごいですからね、
うんうんうん、
あとはですね、やっぱりこう堀江翔太がいると安心感があるって、うん、こうリーチでも言いますね。
あの
人がいると本当に落ち着いてるから、うん、こう試合の時も誰も慌てないし、彼が慌てないのですごく安心感があると、で存在感があると言ってますね、
うん、まあ、結局ワールドカップの、ね、修羅場っていうのはそのキャップの多い人が必ず必要で、う
ん、はい、
まあ、その重責ですね、うん、まあ、その重い仕事をするんでしょうね、うんうん、こう苦しい時、
はい、
こ う, うまくいかないときにどう崩れないようにこう立て直していくか、うん、うん、
あとはこのワールドカップがあの日本代表として最後だとか、このワールドカップが自分の人ってのワールドカップ最後だとかこう決めてる、うん、山中良平とか、うん、もうだからそういう思いでやってるので、うん、本当にもう日本代表になりたいんですっていうような、うん、あの気持ちが前に出てますね。
なるほど。で、まあ、よく私 の, あの酒場の市場リサーチだと、あの世論リサーチだと、はい、10番は誰だって聞かれるんですけど、はい、どうですか今調整は。誰かっていうのは難しいでしょうけど、
まあ、バランスがいいんじゃないですか、
うん、
ね、李承信と松田力也と、うん、あと小倉純平がこう複数のポジションで絡んでくるっていうところなので、でもまあ経験から言うと松田力也でっていうのはもちろんありますけど、うんうん、
李承信は練習できてる。
できてますね、はい、
うん、
みんなできてます。
李承信もこう最近なんかすごい人気あるらしいですね。
そうですね、
テレビのドキュメンタリーなんかになって、
情熱大陸出ましたね、
うん、はい、うん、NHK の BSM も同じようなこう番組やってて、
うん、
はい、一般の人によく知られてきたと、
うんうん、やっぱ去年の秋ぐらい、うん、ヨーロッパ遠征の時からもう出たいとかじゃなくて、うん、出なきゃいけないんだ、うん、出るんだっていう気持ちに変わったって言ってるので、うん、やっぱ顔つきが全然違いますよね、うん、ちょうど1年前、うん、1年前のフランス戦でしたよ ね,
そうそう
ね、出てきたのは、
うん、
もうその頃とは全然違いますね、
うん、やっぱり例えばジェイミー・ジョセフ体制ではこうリースン氏がどこを勝ってるっていう評価なんですよ。さっき言ったような体張る感じがありますよね。
そうですね、
うん、痛がらないっていうかね、多分そういうとこかなと想像はするんですけど、
あとやっぱりキックはすごく重要性が高くて、うん、まあ、いろんな種類のキックを蹴るんだって、うんうん、もちろんもう日本スタイル、まあ、トニー・ブラウンは日本スタイルを出さなきゃ、うん、あの日本はダメなんだって、うん、やっぱり世界のトレンドとして以前よりもっとスピードは速くなってるので、うん、それにそういうラグビーやらなきゃいけないし、うん、そのためにはフィットネスも、うん、あのもっと高めようっては言ってるんですけど、うん、でもやっぱりその中でキックを いろんな種類のキックを使うことが、より自分たち の、うん、その特徴を生かすためになるっていうので、うん、そういう意味でいくと、やっぱ、スンシンとかね、うん、キックも上手ですもんね、
うん、はい。そうですね。やっぱりジャパンの選手、体が強いですね。
うん、最近の日本代表を見ると、うん、日本代表を選ばれて当たり前だよねっていう選手が多いですよね。
うんうん、確かに。
っていうような気がしてます。はい。
やっぱりジャパンっていうのはね、すごいんですよね。なんか、これももう昔からそうですけど、うん、昔はこう大学生なんかジャパンに呼ばれて、今と違ってキャンプなんか数日しかない夏の姿やら、例えば早稲田大学からそこに選ばれる、うん、数日なのに帰ってきたら全然違うっていうのを何回も見たことありますね。ジャパンっていうのとその練習の内容だけじゃなくても、うん、あそこで入って揉まれて時間を過ごすっていうことが、うん、もういかに若者をこう一気に成長させるのかって、うん、そう感じたことありますけどね、うん、まあ、それの中のもう極地のような人たちがまあ今長期でこう、
うん、
あとなんかこう雰囲気その他でなんかありますか、キャンプを通って。
まあ、本当辛そうですよ。だからあのタックル練習でこれまで使ったことがないような筋肉を使うんですって。例えばまあ福田健太選手が言ってたのはハーフなのであんまり肩の上とかその辺が痛くなることはないんですけど、使ってない筋肉やっぱあったんですねって言って、これまで痛くなったことがないところが痛くなってます。
稲垣啓太が一回ねファンがこう来られる最初の日でしたかね、ファンの人はさっき楽しい練習を見たと思うけど、うん、テントの下のはみんな見たくなくなると思いますよって言って、これがジャパンだと思いましたけどね。
そうですね、うんうんうん、昔もねみんな、ね、ジャパンのスクラム練習でもうヘトヘトになって、
う
ん、首の後ろの皮がむけてハエが止まってるのにそのハエすら、ね、
こう払う手が上がらないって
言ってましたもんね。
うん、結局まあそういうことなんですよね、うん、こうやってチームワークがさっき言ったようにできてくる、
うん、
やっぱりこうインサイダーのあるスタッフがあれなぜかそういう話すると光栄になるんですね、みんなね。テントの中すごい練習してますって
見たいんです
よ、ね、ものすごいっすって要するにコンタクトし続けてるっていう、
コンタクトし、でなんかとにかく手先で掴むなっていうんですね、ジャージとか掴むとダメだって、も
う、体は
使って倒してっていうふうにやれって、
うん、
組み合って倒せ。
そのドネディヒューって人はまあハードなんで、
うん、
あんまり長期間練習を担当されると危険だっていう説があって、
ね、はい、2週間じゃないかな今回
は、はい、なんか藤井さんあたりがそのしっかり、
はい、でいろんな仕掛けしててそういうこうタックルのコーチも呼んでるし、うん、エベレストに登ったことがある冒険家も呼んで、世界一の山に登るには何が必要かって、
うんうん、
個人じゃないんだぞって、
うん、
チームを組んで、5合目まで行って、うん、そこからまた次のチームと一緒に行ってって、うん、そういうことが大事なんだっていう話を、
なるほど、
みんなの前でしてるんだって言ってました、
う
ん、
なるほどね。まあ、本当に今こう、まあ、世界中がそうですけども、うん、チームワークを作るためにいろんな仕掛けを、
ね、そうですね、
ラグビーマガジンの田村編集長に引き続きお伺いします。まあ、ジャパン国内の試合始まります。7月8日土曜日、先ほどお話しましたけどジャパン15とオールブラックス15、同15日土曜日、熊本ですね、ジャパンとオールブラックス15、ここでまあなんか新しいジャージを披露すると、これなんか情報ありますか。
はい、デザイン的には本当にあのこれまでのものとマイナーチェンジですね。本来はねもっと大きく変えた方がこう売り上げにもいいんでしょうけど、これやっぱりこうチーム側からもう2019年あれだけ成功してみんなにも愛着があるものなので、まあ、できる限りそんなに変えたくないという要望を受けてマイナーチェンジですね。あとはファンの人から、自分が着ていたジャージとかいろんな服寄付してもらって集めてそれを再生した糸で、作ってるジャージだと、うん、だからみんなの思いが乗ってる入り込んでるジャージ。
あー、なるほどなるほど、
はい、
うん、で、7月22日がサモア、これ札幌ですね。それから29日今度花園ラグビー場でトンガ、そして8月の5日、シブドミアでフィジーと、まあ、戦う、まあ、この連戦シリーズ、これはまあ編集長としてはどういうふうに捉えてますか。
はい、まあ、本当にオールブラックス15は世界の発狂レベルと、そういうところとやって、あとはもう本当にこうワールドカップの流れ、あの動きを全く再現するって言ってたので、練習して、練習して、移動して、試合をして、また移動して、まあ、まずシミュレーションが一番大きいところはありますね。それと、まあ、あの選手たちにそれをサイクルを体で学んでもらって、おそらくそんなにもいろんな選手は使わない、起用しないはずなんですよね、うん、 っていうのはこう首脳陣も匂わせてました。こうやっぱり若手はチャンスは一回きりだと思うぐらいの気持ちでいてほしいと、うんうん、どっかで出るチャンスがあったらそこで掴んだらやっとまた次が来る、うん、
なるほどね
っていうことですね。
まあ、そのまあ、いわば抜擢をされたいとこう願う若い力ってこういう時の心の在り方って難しいんですよね、うん、あんまり自分をアピールしようとするとこう歯車がこう噛み合わなくなる、うん、あくまでもこうチームに求められることを戦術を理解して黙々とやる、でも黙々とやってるだけじゃそのままじゃねえかとなんかこうジャンプしなきゃいけないと非常に難しいと思いますけど、まあ、しかし固定していくとは正しいでしょうね。
そうですね、うん、もうこんだけの試合しかないので、
やっぱりコロナの影響を非常にジャパンは世界的に見ても非常に受けてる影響を受けた、まあ、なかなか思うように練習試合ができなかったナショナルチームなんで、やっぱりこの貴重な機会もメンバーを固めていくところに使うべきなんでしょうね。
そうですね、うん、で実際あの去年の秋も勝ててないですよね、うん、去年のオールブラックスにも勝ってないし、ね、その前のフランスにもいい試合をしても勝っていないので、うん、やっぱりこうちゃんとしたカチッとしたメンバーで勝利を重ねて自信をつけるっていうのはこれ大事ですね、うん、
なるほどね。もうあくまでも目標はもうはっきりしてるわけで、うん、あのフランスの大会のあるこの試合、もう何時何分のこの試合だと、そこから逆算して全部考えるんで、うん、ここはこう非常にジャーナリズムと現場の人たちがこう食い違うところなんですよね、うん、こうついこうなんていうか若いの使おうよってこう思っちゃうんですけど、やっぱりここはね固定してもう決まってるはずなんですよね。ジェイミー・ジョセフさんの頭の中ほぼ決まってるべきなんですよ。
そうだと思いますよ、
本当にいくつかのところだけ多分、はい、迷ったりまだ決めてないところがある、うん、だからもう固めていくとは正しいでしょうね、
はい、
うん。でまあ、そのために今度キャンプを宮崎に、はい、まあ、恒例と言っていいと思います。宮崎キャンプが始まったわけですけれども、はい、大体例年ここはどうするんですか。やっぱり同じように厳しい
猛練習ですね。
猛練習、
はい、まあ、もう移動 の, あのサイクルっていうのもありますけど、うん、やっぱ練習の質は落とさないし、うん、きつさも落とさない、うん、特に前半はそうですね、うん、やっぱりあそこで、まあ、2015年もそうですけど、うん、宮崎で猛練習したら、うん、結束が強くなって、うん、ワンチームになって、うん、勝てると、
うん、
まあ、これはもう紛れもなく、うん、こう日本代表の強さの源になってると思うので、うん、そこは変えないでほしいですね、うん、はい、
まあ、結構もちろん取材に
行きます、はい、楽しみですね。
見せてくれそうですか
いや、あんまり期待せんといてくださいって藤井さんには言いましたけど、ね、
まあ首脳陣というか、まあ指導者はこう流れはもう掴んでて、
はい、
あとはその中身がどれぐらい濃くなるかでしょうね、
うんうん、まあもうこうすればこうなるっていうのを掴んだチームであって首脳陣なので、うんうんうん、まあやりたいようにやってくださいって感じですね、本当にね、いい意味で、
うん、はい、ジャパンに今ディフェンスコーチジョン・ミッチェルさんという人がいて、はい、イングランドの少し前までのコーチでしたけれども、うん、でオールブラックスの、
ね、若くして、ね、
まあ、要するにオールブラックスの監督をしたことがある、うん、もう今20年前に、うん、でそれだけのキャリアを持った人が今ジャパンの、これやっぱりあのジェイミー・ジョセフ・フジさんあたりの、
そうです、ね、
抜け目のない動きだったと思うんです。
やっぱりこう、うん、外国人ヘッドコーチ、まあ、コーチのいいところっていうのは、うん、そういう人脈があるところは大きいですよね、うん、やっぱりこうなかなかあのレベルってそう簡単には取れないじゃないですか、うんうん、
でまあ、本大会まだこう占いにはちょっと早い気もするんですけど、
はい、
でももう9月10日ですか、現地時間の13時日本時間20時チリと
チリ、
まあ、そこから始まるわけですね。で1週間後にイングランド、それから28日サモア、10月8日アルゼンチンと、これまあ編集長なりに山はどこですか
まあもちろん2戦目のイングランドはそうですね、4戦目のアルゼンチン、うん、でもその前のサモアもね、
これは危険ですよ ね,
すよね。
やっぱりイングランドに全てをかけていくべきでしょうね、
はい、
余力を残すんじゃなくてここで終わりぐらいの感じでいくべきでしょう、うん、試合感覚が空くんでね、こう結構その後、
はい、うん、アルゼンチンは僕あの4枚ぐらいレッドカードもらってて、うん、アルゼンチンがだいぶメンバーが落ちてるんじゃないかなっていうのを ね, いいね、思ってるんですけどね。
こういうのはあの我々の自由ですからね想像するの、まあ、おそらくそこの道筋ってのはもうジェイミー・ジョセフさんの頭の中にはきっとあるだろうなと思いますね、
うん、
どう見てますか。ちょっと早いですけどね、ワールドカップ、
まあ、ヨーロッパで勝つのはそんなに簡単ではない、うんうん、とは思いますね、うん、あのヨーロッパでって言い方おかしいけど、うん、あの海外のワールドカップに行ってそこで勝つっていうのは、うん、まあ、2015年のは南アフリカに勝ったり経験しましたけど、 そんなに簡単じゃない、うん、2019年やっぱりねホームで、うん、ちゃんと感覚も空いて、うん、大声援を受けてやれたので、うん、あれだけの成績残りましたけど、うんうんというふうには考えてます。
なるほどね。
はい、
なるほどね。
で、まあ、でも日本って本当に細かいじゃないですか。うん、もうすでに全てのスタジアムの芝の具合がどうだっていうのを調べてるんですね。うん、で、長谷が、新コーチがもう行って、こう見て、うん、ちょっとすぐめくれるぞとか、そういうのが、うん、頭の中入ってて、選手たちにも言ってるので、うん、やっぱ、グジオン選手とかも、去年の秋、トゥールーズでもう試合をしてるんですね。うんはい、で、やっぱり、すぐにめくり上がったと、芝が、うんうん。だから一番長いポイントで行くつもりですって、うんもうその辺まで細かいところまで行ってるので、うん、おそらく戦いのイメージは頭の中にもう詳細まであると思うんです、
うん、なるほど、
なのでまあ、楽観視はできないですけど、うん、みっともない試合は絶対ないし、
まあ、信じられますね、うん、そこに、まあ、今来てる、うん、私の正直なところそこまでは来たと、うんまあ、もう崩れて全然話にならないっていうのは、うん、負け方はもうしなくなった
そうですね、
つまり2015年中立市で大物に一つ勝って、うん、2019年ホーム本拠、うんまあ、ホームで八強入りを果たして、うん、で今度、まあ、いわば敵地じゃないけど、まあ、中立市ですけれども、うん、ヨーロッパで八強入りを果たせるか、うんまあ、もっと上なんでしょうけども、うん、4強ですか、うん、目標しかしまず八強ですよね、うんまあ、まずイングランドに勝つことですよね、
うんうん、もうイングランドでもアルゼンチンでもやってみなきゃ分かんないよってとこまで来てるじゃないですか、うん、勝つかもしれないよ、うん、負けるかもしれないよ、うんでまあ、その日だよっていうところまで来れたのが幸せかなと思ってますよ、う
ん、なるほどね、うん、これもぜひ聞きたかったんですけど2019年大会はジャパンのあのラグビーがもうきらめくハンドリング、はいうんまあ、一緒にこう素早くこう展開していく、うんまあ、世界がもういわば驚かせたわけですけども、はい、その後世界のラグビーはだいぶ早くなってまさに、はい、あれにはもう驚かないですよね相手は
驚かないと思います、
は
い、
で今 そこはもちろん分かってるわけですよジェイミー・ジョセフさん、はいうん、でなんかこう手は実はこっそり聞いたりしてますか
聞いてないですでもやっぱアイルランドとかもね、うん、これまでワールドカップ直前強くて本番ダメだっていうのが続いてますけど、うん、今回は違いますよねあれね
いや違いますね、う
ん、上手ですよね、うん、強いしいろんなムーブとかああいうのも細かくやってくるじゃないですか
そう、それでこう相対的に見ると国内にこう嫌なことがないです ね非常に国内の、まあ、いわばクラブは、
う
ん、あそこはスーパークラブですね、
う
ん、こ
う、そうですね、
昔からある小さなクラブではなくて
もう地域のね
スーパーラグビーのフランチャイズみたいな感じで、うんうん、うまくこうナショナルチームともこう連携して、うん、非常にこううまくいってる
そうあそこもチーム内がすごいカッチリしてるんですよねそうそう
中に嫌なことがないっていうのはちょっと怖いんですよね、うん、やっぱりジャパンと当たると怖いってイメージですけど
チーム内がすごくうまくいってるって書いてるじゃないですか、うんうん試合出ないの選手たちがこう一つに固まってって、うん、なんか日本昔の日本みたいな感じというかそうそうそう今の日本のいいチームみたいになってますね、まあ、そうですね
しかしこう世界の頂点を争うチームは結局今のようなところに来るわけですよ ね,
そうですね
本当に冗談抜きで高校ラグビーの鹿児島県予選の高校のチームが行くときと行かないときみたいなところで決まるんですよね、うん、結局試合に出られない部員がどれだけこう燃えてるかとか、うんね、監督がその人たちを絶対裏切らないような態度を取ってるかとか、うんうん人間の集団とはまあそういうことなんでしょうね。
そうですね。そういう意味では本当ジェイミー・ジョセフがやってるあのセレクションであったり、うん、あのチーム作りは間違いじゃないと思ってるので、うん、あの楽しみですよ。
ありました。
はい。
本日のゲストラグビーマガジン編集長田村和弘さん。ここワールドカップに向けていろいろ雑誌の方も準備は、
はい、はい、
着々と。猛練習を続けて
る国内のワールドカップほどではないですけど、ね、前回ほどじゃないですけど、うん、大好評いつも大好評でたくさん売れる、うんうん、ワールドカップ展望号は9月の4日にもうギリギリですけどね発売します
編集長が寝なくてまた目がどんどん赤くなっていく徹夜徹夜でで
もこれはもう本当に現地の記者に全部頼んで、うんうん、生の情報、ね、詳しい情報をもらう予定なので
なるほどなるほど
期待してくださいこれは
なるほどね、はい、これ円安だとちょっと辛いんですよね
そうなんですよ
原稿料が
何大会か前までは ありがとうカズみたいな感じだったのにちょっとこれじゃあここまでしか書けないなぐらいの感じで来るんですけどまあまあそこっていう、まあ、
これがワールドカップです、
はい、見ろごれよぐらいの感じで言ってますけどね
ありがとうございます
ありがとうございます
今ここから始まってゆくつながってゆく
最初は日の当たらない存在だった
私の夢
だけど今や世界が舞台となった
一人じゃないあなたと輝き桜と
リサイクルモアウィーキャン
西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ、初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
あ、強兵だ、トライするな。私先日沖縄の名護で、名護市長杯の決勝戦、ヤンバルクラブ対沖縄国際大学の試合を見たんですけれども、そのヤンバルクラブの6番に強兵、新里強兵という選手が出ていて、この人、私が7年前7年前、名護商工、あの花園に出てくる名護高校ではなくて名護商工の鹿児島での夏合宿にこう、まあ、コーチとして参加をして4日か5日一緒にいたんですけれども、公民館に寝泊まりして、懐かしいですけれども、その時にいた2年生でしたね。でコーチングで教えられない能力を持ってるんですね。ジャージ脱ぐと体ペラペラなんですね。こう全然こう筋肉が、ウエイトトレーニングをこう真面目にやるようなタイプでは当時はなかった、この間はもういい体しましたけれども、だけど試合になるとボールのところにサッとこう吸い付いてきて、ナンバー8とかフランカーでトライするんですよね。でその7年ぶりに彼の姿をこう偶然見たんですけども、あ、絶対トライするなと思ったら、本当にその直後トライしましたね。あの内側にサッとサポートしてゴール前、ああいうね、なんて言うんでしょうかね、私もこう長年コーチをしたんで分かったんですけれども、普通のコーチがあの裸の姿見たら、お前ちゃんとウエイトやれよ、なんだよその体って、終わる可能性がありますね。だけどね、試合になったら全然弱くないし、感覚が鋭い。で7年経って今一旦県外に出て、今地元に戻ってきて腕のいい大工になってるんですけれども、全く変わらないそのボールに対する働きかけのセンスと、教えてできるようなプレーじゃないんですよね。結局ラグビーってのは、そこの選手のそこの部分をコーチは逃しちゃいけないんだと、まあ、改めて思いました。この番組は放送の翌日からもポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間には再放送があります。次回は8月7日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。